ニュースの職人チャンネル。この番組はニュースの職人鳥越俊太郎がお届けするポッドキャストです。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男が、さまざまなレポートを自らの肉声でお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。
こんにちは、生きみえです。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、毎月第4週目は鳥越さんが今注目している本や音楽、映画、人、言葉などについてお話しいただく俊太郎の旬物通信をお送りしています。では鳥越さん、よろしくお願いします。
はい、よろしく。今週ね、
はい、
注目してるのはね、
はい、
実はね、日本のプロ野球はもう巨人が優勝しちゃったのが、
ね、面白くない、ね、
問題は、
はい、
まあ、僕は一応楽天を応援してるんでね。
あ、楽天がお好きなんです。
好きっていうか、まあ、応援してるんですよ。
応援してる。
もうあのマー君を応援してるんですよ。
あ、そうなんですね。
彼はね、
はい、
日本一のピッチャーですよ。エースですよ、日本の。彼は
本当にそうです、
ね、ダルビッシュ有が抜けた後、
はい、
じゃあ日本のピッチャーであの外国と戦って戦えるの誰か、やっぱりナンバーワンはマー君でしょ、うん、田中将大でしょ。
あの気迫もいいですよね。
気迫もいいし、
はい、
僕は楽天が好きなんじゃないんですよ楽天という会社が好きなんじゃないですよ、
はい、
ね、だけど楽天という、まあ、仙台というね、被災地のところで、はい、唯一 の、 あの球団じゃないですか、うん、それが一つね。それからもう一つはね、はい、海の向こうメジャーリーグで一人はダルビッシュ有が今16勝しました。
はい、
であと3回ぐらい登板する機会あるでしょうからね、
うん、
まあ20勝まではいかないでしょうけどね、アメリカ人に混じってね、
はい、
ダルビッシュがねバンバン三振を取ってるのはね、もう毎回見てるんですよ。
あ、
もういない時はビデオを撮って VTR 撮って見てます。それからもう一人はイチローね。
そうです
ね、イチローがね、もう結局去年200本打てずに、
はい、
で今年も200本打てないよね。だけどヤンキースに行って、でここのところ打つわ打つわ、ホームラン打つわ、ヒット打つわ、もう7打席連続安打とかね、
すごいですよね。
むちゃくちゃな活躍して今もうニューヨークの中でもう湧いてるんですよ、
はい、
イチローファンが増えて。
そうですね、しかももう自分のホームになりましたって言ってましたし、ね、
そうですよ。もう今まではなんとなくね、イチローってすごい選手かもしれないけどね、マリナーズでやっててね、マリナーズってシアトルだから、
はい、
うん、西の外れですよ、アメリカの、うん、そっからねやってきたけどって言ってね、監督もあんまり、うん、イチローのことを、ね、大切にしないで8番なんか打たせてたんだ。8番、うん、8番だよ、
はい、
ずっとトップバッター1番打ってたんですよ、マリナーズでも。いい
そうですよ
ね、まあ、2番打ったりしたこともあったけど、ほとんど1番、うん、もしくは4番。大体もうニューヨーク の、 あのヤンキースの監督何を勘違いしたかね、イチロー8番だよ、
はい、
さすがイチローだね。8番打ってて何にも不平も言わずに実力でバンバンバンと打ったでしょ。そして慌てて監督が昨日なんかで2番打たせてるんですよでこれからおそらくトップか2番打つでしょ。だから野球、日本の野球、楽天、
はい、
それからダルビッシュとイチローがですね、
はい、
活躍するかもしれないなと。これで今年の秋までは楽しみはですねあるんですよ。
うん、
問題はその後だね。その後はないんだよね。その後は12月に自分でマラソン走るので、
あ、
12月9日でマラソン走るので そこまではある、
はい、
でその後がまあ今のところないんだよね、何も楽しみが。
どうしようかと、
まあ、あとは本読むしかないな、
うん、
僕はあの文学小説の大嫌いなの
よ。あ、そうなんです ね、
芥川賞の本なんか一冊も読んだことないから。直木賞は読むよ。直木賞は読むんだよ僕はだから僕がずっと読んでたのはね、山本周五郎、
はい、
司馬遼太郎、
うん、
すいません、池波正太郎、
池波正太郎、太郎、
そして、藤沢周平、
はい、
この4人ですね。山本周五郎、司馬遼太郎、 そして池波正太郎、藤沢秀平、うん、この4人の歴史小説、時代小説はもうほとんど読んでます。藤沢秀平はもうそろそろもう残り少なくなってきてね、読んでないのは寂しいなと思ってますけどね。で次見つけたのが、はい、一応推理小説で東野圭吾、
あ有名ですね、
東野圭吾面白い。で最近読んだ中でまあちょっと面白かったのはこの流星の絆という東野圭吾のね、
はい、
これは結構それなりに面白かったですね。3人の兄と弟と妹の物語なんですね、すごい犯罪小説でもあるんだけどね、面白いですね、
はい、
また今手元にあるのは悪意、それからある閉ざされた雪の山荘で、これはまあ密室殺人みたいな、まあ、こういう東野圭吾を今読んでます、
はい、
で藤沢秀平もちょっとこの間から読んでたの手元にあるんですけど、冤罪というのと、うん、漆の実の実る頃、これはあの米沢藩の話なんですね、
うん、
から三谷清左衛門残日録、これは非常になかなか面白い傑作なんですけど、この残日録というのはね、
はい、
僕はこれをね癌闘病中の筑紫哲也さんにね、
はい、
あの人はおそらくねあの文学は読むけどね、あの大衆小説読んでねえだろうとあの人のことだからね、芥川賞は読むけど直木賞は読まない、僕と違うとこそこは違う僕は芥川賞は読まない直木賞を読む、はい、と思って藤沢秀平の本を何冊か持って行ったのよ、
はい、
5、6冊ね、うん、そしたらやっぱり読んでなくて、で面白いって言って読んでて、その中でこの三谷清左衛門残日録というね、この三谷清左衛門残日録という本を読んだらしくて、筑紫、
はい、
さんが死ぬ間際までずっとつけていた日記のタイトルが残日録だったの。
へ
ー、後で分かったんだけど、三谷清左衛門残日録の中から、はい、この残日録という残された日の記録という、
はい、
その言葉だけを取って、癌で闘病中の自分の日記ね、タイトルは残日録。藤沢秀平って本当にね文章がうまい、
うん、
もう僕はもうしょっちゅう赤線引っ張りながら文章読んでますけどね、情景を描写する言葉がねもう何とも言えないですよ。もう本当に映像として浮かん、あるいは頭の中に浮かんでくるような映像的な文章を書くんですよ。まあね、もう亡くなってみんな亡くなってますよね、今挙げた4人とも、
ね、
辛いとこはそこなんですよ。山本周五郎、司馬太郎、池波正太郎、藤沢秀平、4人とも死んじゃった、
はい、
だからもうね残ってる本を読んだらもう後ない、
うーん、
これ辛いんだよね、
寂しくなりますね、
寂しいな。ところがね、ところがね、これがねいいことにね、
はい、
私もう72でしょ、ボケてきたんですよね、記憶力なくなってきたんですよ。だからもう一回ね、藤沢秀平でも池波正太郎でもう一回本読んでも面白いの、
あ
何回読んでも面白いこれはねもうボケのおかげ本当年取ったらこんなにいいことがあるかと。で最近読んだ、ちょっと時間経ちますけど、
はい、
これはぜひ皆さん読んだらいいと思うのは親鸞という、
はい、
五木寛之さんの、あの講談社から出てる上下、
はい、
激動編、上激動編下、
うん、
これは診断は面白いよ、ぜひおすすめですね。
今たくさん本の名前が出てきましたけどリスナー
それとね一番最近読んだのはこのね、
はい、
一番最近読んだのは毎日新聞社から出たねこれ、
はい、
検察崩壊失われた正義とい う、
う
ん、郷原信夫さんがまあ、お書きになった本、検察崩壊という、これは東京地検特捜部のことを書いた例 の、 あの小沢さんの事件ね、
はい、
これは郷原さんが元法務大臣の小川敏夫さんというのと対談やったり、それから石川智弘という元小沢さんの秘書だった石川智弘議員と対談をやったり、大坪幸道博道という元大阪地検特捜部長で逮捕された、
はい、
あの人と対談をしたり、
これは興味深いですね、
うん、これはなかなか面白いですよ。
あ、今たくさんご紹介いただきました。
まあ本はねやっぱりね参考資料としてね 何かのためにこう読むという読み方もあるんだけどね、
はい、
まあ、この検察崩壊なんかは僕は仕事のためにある程度読んでるわけですよね、はい、しかし、藤沢秀平だとか東野圭吾は仕事のためじゃないからね、
趣味ですよね。
もうこれはあくまでも趣味というかもう読みたいから読んでるわけですよ。面白いから読んでるんですよ。で、はい、本はねやっぱり面白くないとダメだよ、ね、
リスナーの皆さんもぜひちょっと参考にしてみてください、ね、
はい、
はい、ということで春太郎の春物通信お送りしてきました。鳥越さんありがとうございました、
はい、どうも。
番組では鳥越さんへの質問を募集しています。専用申し込みフォームは鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にあります。 Google などの検索エンジンで鳥越俊太郎オフィシャルサイトと検索してください。また Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けていますので、いずれかの方法でお寄せください。たくさんのご質問をお待ちしています。この番組は A&S 鳥越事務所の提供、耳の付けどころで明日を変えるキクタスのプロデュースで配信いたしました。